おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
施設ドナルド・キーン。これは、いい本なんですよ。梅久がごとこれ読んじゃったな、はい。昨日話した沖縄県民等々の話は武田の付け足しですよ。
はい。
こういうのは本にないんですけど、なんかね、こう読んでるうちにきっと、この打電文も、英語に訳したのはキーンさんじゃなかろうかって思ってしまうんですね。うん、これ、各地さんの報告によりますと、敵の情報の文書とか手紙等々を見つけに行くときも、戦場において歩き回る、走り回るんですけども、うん、ヘルメットも被らず、銃など一切持たなくて歩き回ったという。すごいですね。そして、1945年、8月を迎えるわけでありまして、ついに、キーンさんは、日本にやってくる、
はい。
あの例の厚木の基地に、飛行機で降り立つんですな。その厚木に着いたらもうすぐハワイに帰れっていう軍の命令が来てたん。だから日本にちょっとしばらくいて、日本をこう満喫したかったんだろうけど、
はい、
すぐ軍艦でハワイに旅立つことになったと。
あ、そうなの。
この時にね、奇跡のようなことが起こって、ハワイの本体へ帰れという命令を受けて、ドナルド・キーンは木更津からホノルル行きの軍艦に乗ったんで、この時にドナルド・キーンは忘れることのできない強烈な体験をする。船に木更津から乗り込んだ時は真っ暗な夜でしたけども、会場に出た瞬間に夜が明けたそうなんですよ、
はい、
で、ドナルド・キーンさんデッキに立っていたら、
はい、
富士山がくっきりと見えたっていう。
ほう、なんかできすぎてますけどね。
美しい話だよな。
そうなんだ。
で、こんな例えがあるそうで、美しい富士山、特に太陽の光をいっぱいに浴びた葛飾北斎が描いたような赤富士、
はい、
富士山が太陽の光を浴びて赤い富士を見るともう一度日本に帰ってこれるっていう。キーンさんはその赤富士を見ながら日本にもう一回帰ってくる。そして存分に日本文学を研究したいと思うようになったという、
はい、
で、この赤富士を見てから8年後、コロンビア大学などで日本文学を教えて研究する教授をやっておったんでありますが、1953年8月日本から招かれているんです。彼は日本文学の真髄を語れる読解力を手にしておりまして、うん、コロンビア大学の学生さんたちが記憶に残る講義として、古今和歌集序文を説くドナルド・キーンを本で書いてらっしゃる。ドナルド・キーンさんの忘れられない日本語の授業って、コロンビア大学も何人かいたらしいんですな。
はい、
日本文学面白いって言うんで。その中で、古今和歌集の序文をキーンさんが生徒さんに教えた、
はい、
古今和歌集の序文、こんな文章です。大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりける。天地を動かし目に見えぬ鬼、神をも哀れと思わせ、男と女の仲も和らげ、竹木武人物の負の心をも慰むるは歌なり、
うん、
これが古今和歌集の序文なんですが、
哀れが出てきましたね。
五七五七七、あれだけの中で日本人はあらゆることを歌にしますよという、はい、この和歌に寄せる思いを学生に教えつつ、キーンさんは日本兵を思い出したに違いないと、どんな兵士も五七五七七で一番最後の歌っていうのを作っていくのが日本人の教養だったんですな。五七五七七という短い歌の中に哀れを表現できれば、日本人にとって生涯を生き切った証であった。そう思いませんか。
いや、なかなか作れないですよ今。
そうか、
ね、この当時の方はすごいと思いますよ、
やっぱりね、
はい、
教養ってのはこういうことなんでしょうな、ね、で、日本人と死ということに関してキーンさんは格別に鋭いアンテナを持ってた。それは玉砕の島とか体当たり攻撃を見たせいでしょうかね。どうも日本人って、ね、死に関する感覚が国際基準ではないぞっていう、
はあ、
よくよく見ると、その日本の文学、例えば近松なんていうのも、うん、 結局死の文学ではないかっていう。曽根崎心中の解説にキーンは絶妙な例えを用いるんでありますな。女性と自殺を決意した徳兵衛は優れた人物ではありません。ところがすごく不思議なことに、一歩ずつ死に近づいていく、その心中の場面で徳兵衛は背が高くなるんです。成長していくっていう。
はあ、
死に向かって歩き出したとき、徳兵衛は人間として成長していくっていう。
わあ。
そしてこの一文章をまたすごい人が読んでるんですよ。出会いの不思議さ、この続きまた明日のまな板の上で。